このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
2024年明けましておめでとうございます。何ですか山口さん。
どうぞお名前を。
はい、武田幸男です。
はい、山口誠二です。新年ですね。
そうです ね、はい、ね、寒い寒い年末が過ぎて、
はい、これ176回目です。は
い、うん、キリのいい数にはなかなかならないですね。新年やからって言ってね。
しょうがないですね、それは。
はい、そうですね。年末はいかがお過ごしでしたか？
まあ、くっちゃね、くっちゃね。
あらあら、去年もやっぱり大阪市には、巨大アヒルちゃんがやってきて、アヒルちゃんを見に行ってきましたよ。
そうですか。私、一回も見たことないですよ。
あ、そうなんですか。うん、もう、やっぱり大阪の人違うな。
うん、外に出ませんもん。
アヒルちゃんがね、皆さんご存知ないかもしれないですけど、大阪市って一応ね、まあ、大都市と言われてるんですけど、結構市内に川とかね、堀という水と水の都って言われてる、
ね、そうですね。
なので結構ね、港っていうのがあるんです。
うん、
漁師の港じゃなくてね、観光船なんですけどね、観光船が結構走ってたりして、そこにアヒルちゃんがプカプカを、でっかい11メートルのプカプカ、ね、大阪市の市役所の前にもついに、大阪関西万博のミャクミャクちゃんがドッカーンと来ましたよ。
そうですか。
何メートルぐらいの大きさなのかな、3メートルぐらいかな。はい、来ました来ました、近づいてきました。
はい、今日はゲストの会ですね。
はい、
今日のゲストはですね、アマチュア落語家のポットさんです。
うん、
ポットさんの字知ってます？
後で聞きましょうか。
いや、字は知ってるんですよ私。
はい、
意味を後でお聞きしましょう。
はい、
はい、お楽しみに。
ではゲストを迎えしました。明けましておめでとうございます、ポットさんです。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。私はね、めっちゃめちゃ久しぶりなんですけど、覚えてらっしゃるでしょうか、 KVS サロンに来ていただいてね、なんと調理台の上に調理台の上で落語をしていただいたというね。
パパカリたんですか？
ありましたね、そういうこともね、はい、
はい、若い頃はいろんなことさせられたな。
先にちょっとだけお聞きします。ポットさんの字がすごいユニークなんですよね。
はいはい、
ひらがなではなくて、
うん、カタカナのあのポットでもなく、
うん、呆れるという字に小さい通に人と書いて。
あ、そうなんですけど、ね、まあ別に結構ね、もうあまり覚えてもらえてないので、もう普通にひらがなでポットと認識していただいて結構で
ございます
。ポット、落語、ポットでも出てきそうかな。ね、
出てくるんちゃいますかね、わからないですけど。
はい、ということで、じゃあもう早速ですので、
初福笑いということでね、もうラジオをお聞きの方にドッカーンドッカーンと。
そんなプレッシャーかけない。
お笑いをね、はい、いただけたら、はい、あ、そうそうそうそう、ポットさんも視覚障害おありの方で、私たちのお仲間ということでね、はい、今年一番初めにゲストに来ていただきました。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。はい、で、今日は何をお話しいただきます？
新春ネタですか？
まあ、別に新春ネタではないと思いますけれども。
はい。うん、はい、年中楽しみください。はい、オンデマンドでね。はい。はい、じゃあ、お題いただきましょうか。
タイトルですか？
はい。
あ、遠洋博という古典落語をやらせていただきます。
そうですか、うん。はい。じゃあ、お願いいたします。
はい。
では改めまして、明けましておめでとうございます。ポットと申します。 先ほども紹介していただいたように、私も視覚障害者でございまして、もうほとんど今、目が見えておりません。光を感じる程度でしょうかね。私、夢があるんですよ、目標が。それはですね、落語を通じてオープンな社会を作っていきたい。そう考えてるんです。オープンな社会です。もうね、見えないと困ることいっぱいありますよね。トイレなんかも困ります。私、まあ、この間、あるお店に行きまして、トイレに行ってね。最近は、展示のついたトイレなんていうのもたくさんございますけれども、ちょっと古いめのトイレになりますと、ボタンばっかり行さんついてて、展示が一個もついてないという。そういうのも結構ございます。その店もそんな感じでございましてね。まあ、微妙な話でございますけれども、用を足して、さあ、水流そうかなと思って壁に手やってみると、その、ボタンばっかりですよ。展示が一個もついてない。あれ、流すボタンどれやろ？これかなと思って適当にピッと押したらお尻に水がピューっと、あ、ウォシュレットしてしもた。止めるボタン、止めるボタンと思って、慌ててこうまた押したらですね、お尻に水がビューっと、あ、今日押してしもた。もう止めるボタン分かれへんわって、救助を要請しました。助けてー言うてね。まあ、その時は情けなかったですけれども、こんなことでいちいち落ち込んでたらやっていけません。もうトイレの悩みは水に流そう言うてね。
いや
はい、食べ物屋さんも結構困りますよね。私、この間一人でファミレスに行ったんですけれども、どこの席が空いてるかわからないじゃないですか。そやから店員さんに聞いたんですよ。すいません、どっか空いてるとこありますか？言うたら店員さんが、はい、ズボンのチャック空いてますよ、言うて。オープンな社会作る前に社会の窓がオープンしとるっていうね。こんなことばっかり言ってるからね、結婚できへんのですよ。独身なんです。はい、というわけでね、今日は結婚にまつわるお話を一つやらせていただきたいと思います。まあ、結婚するならするでね、いろいろと問題というものが持ち上がってくるようでございましてね。おー、いてるかいな。おー、こらこら、人兵はよ、お前んかいな。そうそうそうそう、上がっとくんなれ、上がっとくんなれ。ほほ、にぎやかなこっちゃな。ほな、上がらせてもらおうか。よっこらしょっと。いやいや、今日来たのはな、他でもないね。おー、お前さんに嫁はんを世話したろうと、こない思ってな。え、話題に嫁はんを、わあ、嬉しいな。へえ、ほな、ちょうだい。手出すやつがあるかいな。まあまあ、しかし、その気があるにやったら結構なこっちゃ。ところがな、後の喧嘩は先にしとかんならんちゅうのが、ここのこっちゃで、というのはな、お前さんに紹介しようという娘さん、たった一つだけ困ったことがあるねやな。
へえ、困ったことがおますんかいな。そらなんです。
うん。言葉遣いが丁寧なんや。
え？言葉遣いが丁寧。そんなもよろしいやないかい。
ええことあれへんねやがな。もう言葉遣いが丁寧すぎて、もう何を言うてんやさっぽりわからへんねん。どういうこって？うん。この人な、べっぴんさんや。べっぴんさんなんは結構やねんけれども、どうやら小さい自分から京都の奥家さんのところでご奉公なさっとったらしゅうてな。この間も道端でおたんで、おお、どちらにおいででございましたんですかとわしが尋ねるとやな。帰ってきた答えが。わらわ、こんちょう、たかつがや、しろにさんけいなし、前なる白首梅砂天にやすろう、はるか裁縫を眺むれば、むつのかぶとのいただきより、土風激しゅうして、勝者願ニュース。
こんな調子やねん。すいません。それほんまに日本の人ですか？何を言うてまんねん。
うん。わしもはじめ何言うてるかわからなんだんや。しかし、よう考えたらこういうこっちゃ。まず、わらは昆虫っていうのは、私は今朝ということやな。高津が社に参詣なし、高津神社にお参りをして、前なる白首梅砂店にやすろう。前にある白酒売ってる茶店で一服していると、遥か西方を眺めれば、西の方をずっと眺めてみれば、陸奥の兜の頂きより、この陸奥の兜っていうのは六甲さんのことやな。土風激しゅうして勝者願ニュースと。つまりこの土風がビューッと吹いてきて砂が目に入って痛かったわーってなことおっしゃったんや。
へえ、たったそれだけのことで。えらいものの言いようしまんねな。
うん、まあこういうふうにな、言葉遣いが丁寧すぎるのがこの娘さんの傷や。
で、お前さん、それでも、もらう気あるか？
へん。何を言うてまんねんな。言葉遣いが存在なら私も。
はあ、丁寧結構でしてないかな。いただきます。もらいます。はい、ちょうだい。
出しなっちゅうのに。まあまあまあ、今晩にでも連れてこようと思うねやがな。そうなったらお前さん、花婿やで。それにしてはえらい汚いがな、エリアか真っ黒にして。
お前さん、ほんまに風呂行ってんのかいな。俺は何を言いまんねんな。私ね、もう風呂やったらついこないだ行きましたで。
ついこないだ。なんや、三日ほど前か？
いやー、半年前。汚いな、お前は。
嘘です、嘘です。ほんま、半月前。
十分汚いがな。ほんなちゃんと掃除もして風呂にもいて、分かってんやろな。今晩連れてくんねやさかいに。案上を用意しとくんやで。ええな。へいへい、ありがとうさんで。のんきな男もあったもんで、その後掃除もして風呂にも行きまして、有形になりますというと、ジンベハン、その例の娘さんを連れてやってまいります。お、いてるかいな。案上を用意できてんやろな。やっ、ジンベハン待ってましたいや。さあさあさあさあ、その言葉遣いのややこしい花嫁さん、いらっしゃい。さん、浮かれすぎと違うか。おかしなことしてんやないかな。表にお嬢さん待たしてんねや。さあさあ、上がっとくんなあれ、やってまいりました花嫁さん。初めてのうちとあって、えらいかと緊張しております。怖くごめんあれ。わらはこの度、神兵衛様の仲らびと思って、統計がしきたる、戦菊戦団に行って学ばざれば、金たらんとほっす。わあ。えらいのん来たな、これ。なんですか？金太郎はんと相撲を取りたい。いやー、そらやめとった方がええのちゃいまっか？アホか、お前は。何を言うとんねん。そやれへんがな。初めてお目にかかります。これからもどうぞよろしゅうお願いいたしますと、言葉遣いが丁寧やさかいにわからんだけの話やかな。お前さんもしっかりせなあけへんで。まあまあまあ、あの、ひゃっぺらぺんも言いながら、無事、三三九度の真似事も済ませますと、ジンベハン、泣こうとは酔いの口とばかりに、ぽーいと帰ってしまいます。さて、後に残りましたのが、この言葉遣いのややこしい花嫁さんとアホの旦那の二人でございまして。うわぁ、ほんまに綺麗な人や。この人がワイの嫁はん嬉しなってくるな。は、下田、これ、肝心の名前聞くの忘れてんにゃがな。これワイのことが通じるかな。あのすまい、アンさん、お名前は何ちまんの？何、わらわの生命なるや。はわらやの清兵衛はん。えらいなんや、おっさんみたいな名前でんな。これは稲子とおのたも、わらは父は元京都の三にして、姓は安藤名は慶三、あざ名は五光と申せしが、我が母33歳の折あるよ、単調を夢見わらはお花見しがゆえに、たらちねの体内を入れし、頃はつるじょつるじょと申せしが、これは幼名、成長の後これを改め、遠行白と申すなり。
はい。何ですか？それ、みんな、あんたのお名前ですか？間にお友達やらご親戚のが挟まってるとか。みんな、あ、そう、あ、そう。こんな覚えれるかいな。あのね、今言うたったこと、みんな、この紙に書いてもらえますか？私一生懸命覚えますんでね。できたらね、みんな、ひらがなで書いてもらえますか？私漢字っていうのはね、子供の頃から生き別れになってまんね。あ、もう書けた。早いな。OK、OK、こっちもらおう、こっちもらおう。わ、綺麗な字やな。なになに？何わらわの生命なるやと。わらわ父はもと、きやうと、きやうと、きや、あ、京都ね。京都の三にして、生は安藤なは慶三、あざなは五光と申せしが、我が母33歳の折あるよ、単調を夢見、わらわを荒みしがゆえに、たらちねの体内をいでし、頃はつるじょつるじょと申せしが、これは幼名成長の後、これを改め、遠洋悪と申すなり。何万ダブ何万ダブ何万ダブ。いやいや、こんなんあんたお経出せ。いやいや、まあまあ、覚えんことはおまへんけども、なあ、べっぴんさんなんやけれども、名前長いの困るなあ。そこへ行くと、隣の嫁はんええがな、なんちゅうても名前が短いやな、おさきさん言うてな、風呂行くときでもええがな、おい、おさき、手ぬぐいとってんか、言うたらすんのけども、うちの場合、これそうはいかんで。おーい、何わらわの生命なるや、わらわ父は元京都の三にして、生は安藤なわけえぞ、あざなわ五光ともせしが、わが母33歳の折あるよ、団長を夢見わらをはらみしがゆえに、たらちねの体内もいでし、ころはつるじょつるじょともせしが、これは幼名成長の後、これを改め、縁を吐くと申すなり、風呂行くさがいて脱いとってんか、風呂やしまってまうっちゅねん。今の面白かった。そう、ありがとう。ね、もうすることもへんな。ほな、寝まひょか。婚礼の晩は何もすることがないと見えまして、夫婦仲よう枕並べて寝てしまいます。さて、その真夜中のことでございます。花嫁さん何をもたかむくむくと起き上がりますと、旦那の枕元にピタッと両手を使いまして、あら、我が君、あら、我が君。おい、 びっくりした。何？火事？泥棒？
一旦回廊洞穴のちぎりを結びし、上からには、千代や千代に変わらせたもうことなかれ。
え？カエルのケツとちぎって、
それを千代紙に包んでほかした？もう何をすんねんな。あんた、かいらしい顔してやることむちゃくちゃやな。もう、なんのこっちゃわかりまへんけども、もうちょっと寝かしとくんな、あれ。またゴローンと寝てしまいます。さて、夜が明けますというと、花嫁さん。夫に寝顔を見せるのは妻の恥とばかりに早起きをして朝ごはんの準備を始めます。ところが、肝心のお米のありかがわかりません。また、旦那の前にピターっと両手を使いまして、あら、我が君、あら、我が君。おい、またかいな、おい。今度は何やねんな。白毛のありかはいずくなりや。は？白身のありか。待ってくれ、待ってくれ。わいな、なんぼやもめで来たのをしとってもな、白身は沸かしたことあれへんで。それは、ハウムシの白身のことならめ、わらわの申すは、ヨネのこと。は、あんたヨネやん、知ってんの。やばいの小さい自分からの友達や。ああ、世間中の狭いもんやな。それは人の名の米ならめ、わらわの申すは米のこと。米かいな。米なら米と、初めから日本語で言うてえな。もうそこの箱に入ってあるさかい自由に使うてんか。さて次は、おつゆをこしらえようとしますが、おつゆの身にするもの、具にするものがございません。ぽいと表を見てみますというと、振り売りの飽きんどさん、八百屋さんが荷を下ろして立っております。そこへつーっと行きますというと、こりゃこりゃ、門前に一なすしずのおのこ、おのこや、おのこ。え？おのこさん、おのこさん、ちょっとこの人呼んでますよ。おのこさん、おのこさん、え、わたいでっかいな。なんでんねん。そもじの携えたる知らねぐさ、あたい一足、いくばくなりや。は？この人何言うてんの？知らねぐさ、知らねぐさ。あ、昔おばんに聞いたことあるわ。ネギのこと古い言葉で知らねえうさよね。そんなバカ聞いてはねえな。あのね、これ一足五文だっせ。何一足五文とな。我が君の御意にメスやメサぬやいかごあいだ。しばらく門前にて、控えておじゃ。へへ。いや、あんたしょうもないことさしないな。あら、我が君、あら、我が君。それやめえちゅうのに。あのな、やおや忙しいね。ネギぐらいこうたりな。さて、無事朝ごはんの準備が整いますと、花嫁さん。また旦那の前にピターと両手を使います。もはや火も当店に輝きませば、うがい上手に身を清め、神前仏前に見明かしをあげられ、朝毛の前に尽きたもうべし、強行禁煙。朝飯食うだけで強行禁煙ってか、もうなんやわけわからんわ。けどさすがやな。育ちのええ娘さんは違うわ。難しい言葉使うのも、朝飯前や。ありがとうございました。縁を吐くという話でございます。
それか、これ聞いたことある、ある、ある、ある。
あるでしょ。
いやいやいや、面白かった。はい。
これ、どうやって練習してるんですか、いつも。
家の中でひたすら繰り返して
練習。聞いて。聞いて覚えるしかないよね。
そうそう、そうなんですよ。はい。録音してね。うん、同じところ何回も何回もこう。
うん、今ネタどれくらいあるんですか？
それが数えてないんですよ。
そうなんだ。
数えきれないほど要素あるってわけじゃなくて、一遍覚えたけど使わないネタとかね、最近やってないとかいろいろあるんで、
もうええわっていうのもありの。
あんまり数える意味がないんですね。
なるほどね。
プロの方やったらね、一応使えるネタ何十何百であるんですけど。
みんなそういう数になるの？何百とか。
何百はいかないですね。100とか200とか、プロの方やったら持ってあると思うんですけど。アマチュアでも一応その覚えるのが早い方はなんぼでもあるんじゃないですかね。僕は覚えるのがあんまり記憶力が良くないのでそんなにないと思うんですけど。
へ、今、はい、あの寄席とかに出てらっしゃるでしょ。
うん、はいはい。
どういうとこ、あの繁盛ってどこやったっけ。
いや、そんな繁盛店なんか出られないですよ。
神戸のなんか、神戸の方とか
でもね、あれも別に出たことはないですね、はい、
あ、そうだね、
うん、そう、まあ、基本的にプロの方のね、あの講座なんですけれども。
なんか、京都ライトハウスとかでやってらっしゃいましたっけ、最近。
最近、一遍やっただけですよ、ずっと前に、うん。そうそう。あ、一遍、なんか中止になってありましたけどね、コロナ
関係で。
そうかな。
なるほど、
うん、そうですね、その時代があったんですね。
はいはい。
あの、落語っていつ頃から始められたんですか？
もう14、5年やってますね。30手前ぐらいから始めた。
あ、そうなんですか。
はい、
KBS サロンに来てもらったのは、そしたらもう本当に始められて数年っていう感じだった
かな。そうですね、すぐぐらいじゃないですかね。
結構長いこと。
落語を始められるきっかけは？
あ、もう落語を始めるきっかけっていうのも、やっぱりこう視覚障害ですよね。この、まあ、色変なんですけれども。
網膜色素変性症ね。
20代後半ぐらいから、まあ、いよいよちょっと進行してきてね。まあ、いろいろできなくなることが増えてきて、生活の上でとか。で、まあ、趣味もね、なかなかできることが減ってきて、なんか、ね、見えなくてもできることないかなと、いろいろ探してたんですけれども。
はい。
なかなか。
それで。見つけたみたいな。
なんかね、いろいろ探してたと思うんですけど、その時にあの、桂枝雀さんの CD を聞いて、はい、うん、まあ、すごい面白いなと思って、うん、でなんか自分でもこれできるんちゃうんと思って、
はい。普通思わないですよ。
お前ね。おもろいなーって思って
聞くんだけどね。桂枝雀さんのような落語ができるとは思ってないですけれど。
なんか、自分でもなんか喋ってみたいな、みたいな感じ。
そうそうそうそう。
まあでも滑舌よろしいですもんね。
まあこれもね、普段僕滑舌よろしくないんですけれどもね。
そうなんですか。
一生懸命稽古して、なんとかこう、まあ聞こえやすいように努力はしています。
なるほど。
そうそう
そう。だって普段の声なんか僕何言ってるか全然わかんないですよ、ほんまに。
ああ、今もちょっとあの、ね、お話ししてるときは、うん、その落語の園長の声で喋ってもらって
る。頑張って頑張って喋ってるんですよ。そうです、普段の僕なんかも何も喋らないですよ。うん、
でもなんか印象としては、トさんあんまり喋らへんかったんちゃうかなと思ってたんだけど、まあよくお喋りになられるようになってという感じではなくて、うん、今日は頑張ってくれてあるんですね。
そうですね、やっぱり人前で喋るときは頑張りますね。
うん、
なるほどね。
で、喋るの苦手なんですよ、本場は。
そうなんですか。
喋るの苦手やけど、落語
落語になると大丈夫
です、ね。落語の時だけ頑張るみたいな感じですね。
なるほどね、
うん。
やっぱり漫談系と落語系は違うんですね。
うん、
落語はもうですか、うん、なんかいろんな、まあね、あのいろいろ
落語もというか、はい、落語が多いですね。
あの、一緒にやってはるね、ジュニアさんとかね、サクサクさんは落語ばっかしかな。
そうですよね。
うん、リュウさんはあれやね、講談やったりやったりとかね、ポトさん落語一本でやってますよみたいな感じですね、うん、
そうそう。いやいや、私ちょっとお聞きしたんですけど、
うん、
なんか最近は新聞屋も始めてるとか、なんかラップの聞きたいなとかいう声をパラパラとお聞きしましたよ、ね、間接的に。
はいはいはい。
それがすごいよっていう話で聞いたんだけど、
うん、
ラップがすんごい面白いんやっていう話をちらっと聞いたんですけど、
はい、うん、そうそう、ラップ、まあ別にそんな大したもんじゃないんですけど、あの、まあ、ラップ語をするときに、
はい、
例えばこう1時間ぐらいこう持ち時間があるときに、
うん、
服ばっかりするのもあれなんで、その間にちょっとラップ、ちょっと挟んだ方がなんかええんちゃうかなって。まあそのラップも、ちょっと去年の今頃ですかね、そのハイセンターでラップ講座というのがありまして。
はいはい、神戸ハイセンターでね、はい。
そうそうそう、うん、あの、超有名なラッパーのシンペーターさんという方が講師やということで、
うん、
ちょっと有名な人組やったら寄せてもらおうかなと思って、習ったんですけれども。
芸の幅が広がってもうたっていうやつ
ですね。そうそうそう。で、やってみたらまあ面白いなと思って。
うん。うんうん、
それ今あの合間とか枕とかに使ってるってことですか？
枕というか、まあラップとラップの間、ラップちゃん、落語とラップの間にちょっと歌います。
そのうち逆になるかもしれませんね、うん、ラップとラップの間に。
そうそう、まあ、そのうちどっちがメインになるかわからないんですけれども、
うんうん、
ラップって普通ほら音楽があって、
はい、
じゃないですか。やっぱり音楽も使われるんですか？
ツンツクツクツクツク、チキラーみたいな。
まあ、チキラーはちょっと恥ずかしいので言えないんですけど、あの、まあまあ、別に音楽はそんなに挟まない。ラップだけですかね。
ラップだけでやってる。おお、
そうですか、
はい。
ちょっと今、ワンフレーズみたいなの聞かせてもらえたりするんですか？
ああ、まあ別にそんな、うん、別にかっこいいんじゃないですけど。
こんな感じ、
まあ、こんな感じですよ。
うんうん、は
い
は
い。いい
ちょっと待ってくださいね。
無茶ぶりですけど、
ラップモードにちょっと。
いきますね。俺の名前はポットさん。落語語れば誰もがホットか。お金はあんまり持っとらん。笑いを行さん、ゴッツさん。見てくれ、俺の生かす講座。本番で腕を磨く方さ。巧みな喋り、シュッとした見た目、座布団の上で光るオーラ。
うん。
感じですけれどもね。
うん。シュッとしてんねや。
うん、てますよ。
うん、なるほど。いや、ちょっとあのポットさんのイメージが皆さんつかめてよかったんじゃないですか、今、
はい、
うん。いろんな活動されてますけど、今年の抱負をお聞きしようかな。
今年の抱負ですか。
うん、あ、まあ今まで通りでもいいんですけども。
はいはいはい。まあ今まで通りというかね、まあ具体的な分かりやすい目標としてはですね、はい、毎年あの12月に大阪の池田市であります、
はい、
社会人落語日本一決定戦という大会。
はいはいはい。
ね、優勝することですかね。
かなり明確な目標じゃありませんか。
はい。まあ今まで全然あかんかったんだけど。
今年は行くでと。
今年はね、
そうやね。
毎年言うてるんですけど。
うん、
そうですか。
またちょこちょこあのいろんなとこでお話聞けるんですかね。
と思いますね。
もう予定立ってきてますか。
そうですね。まあちょっとあのここで言うのはちょっと分かんないんです、言えるか分かんないんですけど、まあ、
企画
障害者関係のなんかメーリングリストとかでちょいちょい流れてくると思いますんで。
あ、そうなんですね。はいはい、あそこで、あ、ここでやってはねえな、みたいなことをチェックしてもうたらっていう感じですね。はいはい、またあの、私たち幹事やってるところでもね、来てもうたらしや、
うん、呼んでくださいよ。そうそう
そう、リクエストさせていただいてます、ね。いや、もう
呼ばせていただいておりますよ。そちらの方にね、お越しくださるし。視覚障害者関係のところ、どうやったらマネージャーを通さずにポットさんにアクセスできるのでしょうか。来て来てとかっていうの、いや、うち来て喋って。
あ、すいません、ちょっと具体的にはすいません、ちょっと連絡先を、まあ、用意してないので、ちょっとこ
れ。あ、そうなんですね。人づてに聞いて聞いて聞いて聞いたらいつかたどり着けそう。
あ、誰かな。名前出して言えるのかよくわから ない。
あ、そうやね。まあ、あの、誰か知ってるから、ね。
もう有名な、もう有名な、あの方とかその方とかに聞いてみたら。
ああ、なるほど。
まあ、人捨てにね、多分つながると思います。ね、
関西の、まあ、あの、福祉やってる人に聞いてもつながるし、
なんかそういう
会、まあ、関西の団体やってる人に聞いたらね。
なんとなくつながると思います。
なんとなくつながる、
ね。そうですね。私もこの前そうしましたね、はい。
結構遠いとこも行ったりするんですか？
遠いとこね。だいたい関西圏ですけれどもね、まあ、
うんうん、
去年
え、関西やけど兵庫県でしたっけ？
兵庫県ですね、はい。
お住まいはね。
大阪より？
大阪でも京都でもいいんですけど、行くと。
あ、そうですか。
うんうんうん、
まあ、関西が行きやすいですよと。
うんうんうん、
旅費とホテル出してくれたらどこでも。
それ言うとね、ややこしくなるので、そんなんいらないです。
いらないですか、いらないですか。そういうことですか。
兵庫県でもアクセスいいとこ？別にそんなん気にしないんですか？
ああ、まあ、その一応お話いただいてからなんとか行けるように努力はするんですけれども
。なるほど、なるほど、はいはい。普段お勤めされてるんでしたっけ？
そうです、そうです。平日は、はい、勤めてます。
じゃあ、日曜日やったら結構、スケジュール忙しい中、もう空いてる時があれば行きますぜっていう感じでしょうかね。
うん、土日はね、
うん、
に割と、うん、空いてますよ。
土曜日も OK ってことですね。平日、丸平日
で、ね、
お勤めで、土曜、日曜で、ぜひぜひ。
お願いします。
はい。
で、はい。なんかアナウンスしておきたいこととかありますか？
え
?YouTube とかやられてます？
一応やってますけどね、あの、うん、まあまあ。
あ、そうなんですか。
方の方に、ぬすっとの方で検索していればわかると思うんですけれども。
まあ、何何
今日の落語みたいなのがいっぱい置いてあります。
あ、そうですか。
はい。はい、何で検索したらいいです？
もう自分の
ね、
あ、これはポットなんですけれども、ポットだけでは出てこないかもしれないので、その漢字の方ね、
うん、
方、方の方に、小さい通に人、
うん、
で検索してもらえたら出てきます。
うん、なるほど、
はいはい、
この漢字で私、迷ったんですよ。これはどういう意味かな、呆れられる人なのか、あっけに取られる人なのか、ぼんやり
した人なのか。そういう意味、いろんな意味が含まれています。
なるほど、
はい。あれですね、そしたらあの保険の人弁のないやつってことですかね。
そうです、そうです。
で、ちっちゃい通に人で人、
はい、
YouTube でスペース、落語なんか入れたら
出てきやすいでしょうかね。まあ、そう、落語入れたら出てく
ると思いますね。YouTube でもね、お聞きいただいて、新年ちょっと初笑い、福笑いしてもらったらいいかなと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい。今日はポットさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、失礼いたします。はい、今年
トクトクトンだって
今年ありそうなこと話題をちょっとお話ししてみたいんですけど、
うん、
まずね、1月ね、ソフトバンクの 3G サービス、 俗に言うガラケーが終了だそうです。
ソフトバンクもやめちゃうのね。
だそうですよ、
うん、ソフトバンクのガラケー使ってる人あんまりいてへんかもな。
どうかな、うん、まあ
ね、学障害の方ではね、
まあそうでしょうね、
うん、だけ他のね、あの
少数派だった
かもしれません。皆さんがどうされるのかもしれない。
いや、もうほとんど多分終わるんじゃないですか、近々。
まあそんなこと言いながらね、終わるとか終わらへんとか、終わるとか終われへんとかずっと言ってありますけどね。
関係ありそうなどで言うと、うん、北陸新幹線が金沢まで今東京から来てるんですけど、これは福井県の敦賀まで伸びるそうです。
あ、どんどんどんどん近づいてきましたね、うん、これね、あの結構うちの近く、
うちの近く。そっちに来る予定があるんですか。
こっちが通るでしょ、だって、うん、ここ関西の方入ってきたら今の京都大阪間は走らずに松山手の方行くんじゃないの、これ学研都市の方。
じゃあ新しい、うん、ちょっと南に下がって
新をね、で新大阪には入るんでしょうけど。
へえ、そうですか、うん、というお話ですね、
うんうんうんうん、
あとね、キーポイントカード使ってますか。
キーポイント、これはあれ我が町 T ですか。
T ポイント、あのカルチャーコンビニエンスクラブ T ポイントカードが、うん、三井住友 FG の V ポイントと統合されて V ポイントになってしまうんだそうです。
T じゃなくて V 向こうに行っちゃうの。
そうらしいですよ。ですね、
なんかね、うん、T の方がなんか V 多いのかな今。
いや、どうなんでしょうね、ちょっと分かんないけどね、
力関係でしょうかね、なんだろう。
あと、うん、大阪はね、梅北2期のグラングリーン大阪が6月に街開きをするそうです。
あー、開発中の、
うん、
今のグランエリアってことですかね。
そうですね、グランフロントというのが今、うんうん、結構でかいビル建ってますけど、それの西隣にだそうですよ。
いよいよね、視界を使って皆さんそっちの方にテクテクと
行けるのかな。
うーん、
いやだ、もうこれはあのあれですよ、視界は JR だけですから今。
グランフロント、ね、向こうの方に抜ける道があるでしょ、
うんうん、でもグラングリーンの方はちょっとアピールに行ってこようと思ってます。上手に3つ使ってねというのを近々行くつもりです。ちょ
っと今ナビタグってことですね。
そうです、うん、はい、はい、それから7月が新しいお札が出るんじゃなかろうかという予定になってるそうです。
うん、ちょっとね、うん、視覚障害者にもねより工夫をしてるという話なんですけど、まあ出てからねどんな風になったのかね、うん、また追っかけましょうかね、これはね、はい、
うん、
ね、多分今使ってるね、あのアプリ系なんかがまた困るはるんでしょうね。そうそう、バージョンアップしなくちゃいけないんですね。前はお札を読むのがあるけども、
現行のお札がまあ判別が難しいということで印刷局がそのアプリを作るのを応援しますっていろいろ情報公開したんですよね。で出てきたんですよ、いくつかの機械が、
うん、
で今度新札になってアプリはもうやめちゃうのかどうするのか。
うん、きっとね、
なんか触っただけで
皆さん簡単に使ってると思うんですけどね、
うんうん、ということです、はい、8月はねパリでオリンピックとパラリンピックがあります。
うん、パリパラ、
うん、大統領選挙が11月ぐらいにあります。
うん、
そんなところかな。あと運転免許証がマイナンバーカードと一体化するそうですよ。
保険証もですよね、
うん、
大阪はなんか統一保険料、大阪府内全部統一した ね保険料になってみたいな、保険証もだいぶ変わるみたいに、どこの市もねみんな市町村もね一緒になるみたいですよ。まあね、まあ世間いっぱいはそうなんですけどね、また視覚障害者の中でもねいろんな機器がコラボしたりなんかして、あしらせとね、アイコサポート、
うんうんうん、
あしらせ足につけるデバイスと、画面を見て声で案内してくるね、アイコサポートがね提携始めるという話が来たりとかね、
うん、
あのもう年末もね、もうすっごい毎日毎日ねお問い合わせをいただいている。使い方がねちょっとね複雑なんでしょうね。
はい、アイコサポートはね、あの要するにナビだとこの辺で目的地周辺ですって終わっちゃうのを、そっから先つなごうという狙いのようですよ。
あしらせね、あしらせはここで終わっちゃうのをその後愛子サポートさんでつなげるということですね。で今問い合わせがあるっていう話が途中になってたのはこれはセンスプレイヤーの方ね。
あ、なるほど。
そうでセンスプレイヤーの方はねカメラ機能を使ってナビレンスとかも読めるようになって、
そうですか、
うん、そうそうそう。だからねちょっと私たちにも、私たちっていうのはね私とこっち側だね、山口さんとかにもね関係あるところ、あのコードとかもねいろいろ読めたりするらしいの で、
ね、いやこれちょっと詳しく調べて、
機能がどんどん増えてきているので、ま、うん、皆さんもチェックチェックでね、はい、してくださいね。はい、
はい、ということで
新年の第1号でしたけどね、服をもらっていただけたでしょうかね。
口下手だ、口下手というトットさんですけど、
そう、あの打ち合わせの時はね、そうそうそうそう、ね、昔はね私本当にあの喋った記憶はあんまないんだよね。そのサロンに来てもらったんですけどね、うん、本当に調理台の上にね座布団置いてやってもらった時もありました。はい、大きくなられて、はい、
いやいや
そんな感じ。お正月皆さん何いただいてるんでしょうかね。もう1日早々ね、もうどうしようかなここからと思ったりもしてるんですけど、どうする、おせちとかしてるんですか、うん、山口さんとこは。
うん、うちはね大体うちの奥さんが全部作るんですけど。
おせち、
うん、
おせちされんだね、
う
ん、
そうなんだけど、ちょっとあの嫁が2人いるわけですね、すぐ近くに。
はいはい、
長男とこと次男のところ、
あ、山口さんのっていうことじゃないよね、
うん、
はい、
私はそんな身分じゃないです
はいはい、アラビアの王様みたいなことないですね、
うん、今年はね、はい、だからもうその一人で背負うのをやめて一緒に調理しようよってみたいなことを僕が言いまして、僕しないのに
あ、余計なこと言わんといてみたいなことならないんですか。
いやいやいや、
どうしようかなってなってます、まあま
あ、いい場所なんでね、そのいい機会なんで共同作業をしてもらいました。
あ、そうなんですね、うん、これもね、あのうまくいく場合とね余計仲が悪くなる場合がございますので、こっちに遊ばせ
あ、それからですね、
はい、
なんか面白い情報ないかなと、お役立ち情報ないかなと思って、うん、たらなんとあの日経新聞にね、うん、買い物上手というコーナーがね時々あるんですよ、土曜日に別冊で、はい、でその中にね3つほど載ってたんですけど、これはと思ったのはね、裏表区別のない右左も区別のない靴下、
あー、ありますあります、うん、はい、
これをあのインクルーシブで作ったんですって。
うん、靴下だけじゃなくてね T シャツとか、うん、あのランニングとかいっぱいあったと思いますけど、
この前見ましたけどね、
それまた違うとこから、
うん、そうです、ミーナーも靴下、
うーん、
オウカという会社、OUCA、 大岡と読むのかどうかもわからないけど大阪の会社ですけどね、
うーん、
柄も裏表一緒で左右も一緒で全然あの表裏も上下も何も気にしなくていいですよというデザインらしいです、
うんうん、
なんかそういうものも出てきてるんですね。
そうですね、結構ねいろいろあのライトハウスの方には持ち込まれたりしてますね。そうそう、これは
いい時代ですね。
どうだの、わかんない、
まあ、いやインクルーシブをなんとかしようという機運が
そういうあの意見があってっていうことですよね。これだったらいいのになっていう ね、うん、もう結構ね進んでますね、インクルーシブとか、
ね、うんうん、考え方としてね。
そうですね、はい、来週のゲストはたくさんの方にね出てもらうかなと思ってますよ。たくさんって言っても、たくさんって何人、山口さんにとってもたくさんって何
人、4人以上、
あ、そうだね、それぐらいはねお声を届けられるかなと思っています。
あ、そうですか、はい、
はい、いろんなジャンルの方にねちょっとお声いただきたいと思ってますよ、はい、今年もね、そうですね、もう来週だけじゃなくってね今年もずっといろんなねジャンルの方にお声掛けさせていただいて、もしかすると、うん、あなたにも声をかけるかもしれませんので、ぜひその時はえよということでね出ていただければ嬉しいです。
そうですね、はい、はい、ということで、
はい、今年はねもうガラガラ声のスタートになりましたけども今年もどうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします、はい、じゃあ失礼。 礼します。
はい、パタパタパタパタ、ちょっと大きい。